今日は聖典社記念にあたりまして、新約聖書のヘブル書というお手紙の中から11章の4節の言葉を格別に、心を留めたいと考えておりますので、11章の4節をご一緒にお読みしたいと思います。聖書を手にしておられない方もあるかもしれませんが、正面にパワーポイントで出ますので、出ておりますか？はい、皆さんの顔見ないとちょっと私ここから首が短いもんですから見えないので、うんとうなずいてくださればに、はい、ありがとうございます。それではこれをまずご一緒にお読みしたいと思います。どうぞお読みください。ゆっくり読みましょう。はい。信仰によってアベルは優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。で、これは2つのカタカナが出てまいります。アベルという人物、そしてカインという人物でありますが、簡潔にこの物語をまず申し上げたいと思います。で、これは2人は兄弟でありまして、カインがお兄さん、アベルは弟で、これは創世記の4章というところに記されておりますけれども、アダムとエヴァの子供2人の兄弟であります。で、兄弟ですけれども性格は相当違っておりました。まあ私も大勢の兄弟で育ちましたので、兄弟というものは似たようでいて、うんと違うものだなということを互いに感じ合いながら成長してまいりました。全く対照的です。聖書はこう書いてあります。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となったとあります。で、この職業の違いというのはかなり大きな性格の違いも物語っていると思います。私はアフリカにおりましたので、この農耕民族とそれと牧畜民族っていうのがかなりこの行動物の考え方違うなということを身に染みて感じました。まあ平たく言いますと、大体農耕民族の方は背が低くてがっちりとした感じの人が多かったんです。少なくとも東アフリカではそうであります。で、牧畜民族はどちらかというとスラーッと背が高くて、そして、スマートな感じの方が多かった。皆さんご存知のマサイ族っていうのはその牧畜民族の代表です。そして農耕民族っていうのはキクユ族とかそういうような人たち、この2つはなかなか相入れない。今ブルンディであるとかルワンダであるといういろんなところで、大きな戦いが起きていました。かなり最近は収束しているようでありますけれども、大体この2つの戦いっていうのは農耕民族、ごめんなさい、わざと強くして言ってるんですけど、とそして背の高いこの牧畜民族と の戦いなんですね。で、その、まあ、原型みたいなものがこの2人で起きまして、カインというのは働き者、額に汗して働くタイプだったと思います。アベルは、まあ、穏やかな性格で羊と共に野山を巡って羊を愛する性格だったと思います。で、この2人が、ある時に神に共に感謝を捧げよう、おそらく1年の終わりぐらいに申し合わせたんだろうと思います。そして当然のことながら、カインは畑で採れたいろんなものを持ってきたと思います。ジャガイモを持ってきたのか、トマトを持ってきたのか、聖書には何とも書いてありませんけれども、ともかく畑で採れたたくさんの農作物を持って礼拝に参りました。そしてアベルの弟の方は羊を飼っておりましたので、その羊のうちの一頭、幼い羊を、まあ、犠牲にして、そして礼拝を捧げた。ところが お兄さんの方のカインの捧げ物は顧みられず、弟の方が受け入れられた。どんなふうに受け入れられたか聖書に書いてありませんが、おそらく火を持ってそれを受け取るという、そうした目に見える現象が起きたのだろうと思います。この物語を聞くと、なんとなく私は不公平だな、だってカインはね、畑を耕してるんですから、取れたかぼちゃやトマトや大根を持ってくるのは当然じゃないか、職業でもって神様は差別なさるのかと最初簡単に思ってたんですけれども、どうもこれは職業の差別の問題ではないようであります。もっと内面的な問題、なぜかと言いますと、カインはその時に怒りました。怒ったっていうのはある程度同情できるかな、兄貴なのにメンツが潰された、こういうのありますね。それから弟が愛されているということに関する嫉妬、そうした思いというのが火山のマグマのように溜まっていきました。でその時に神は彼に語りました。お前のそういう心は良いのか、お前はまだ神の前に悔い改めるところの道が残されているよ、優しく語りかけたんですけれども、カインはなおさらに心を固くなにして、この恥ずかしめはいつか復讐してやるぞという、その怒りと殺意に変わっていきました。でとうとうある日、彼は弟のアベルを連れ出しまして、野原に行って、一気に一撃のもとに彼を殺して土の中に埋めてしまったという物語であります。で彼は知らん顔して家に帰ってきました。その時に彼はこういう神の語りかけを聞いた。お前の弟はどこにいるのか。私は弟の番人じゃありませんよ。弟がどこにいようと私の責任じゃありません。それに対して神は、お前の弟の血が地面の中から叫んでいるではないかと責任を問われたというのが、この今読みましたヘブル書の11章の背景にある創世記の物語です。でもう一度この11章の4節に心を止めていただきたいと思いますが、このヘブル書というのがそれからもう何千年も経ってから書かれたものでありますけれども、その解釈によると、その二人の兄貴と弟の備え物の優劣を決めたのは内容ではない、片っぽがカボチャだったからいけない、片っぽが羊だったからいい、そういうような内容物ではない、むしろ彼の心の中にある信仰の問題だと言ってるのであります。彼は信仰によって、アベルはカインよりも優れた神の前に価値のある生贄を捧げ、その生贄によってと、ごめんください、ここには新改訳聖書では生贄によってと書かれているのでありますが、あまり翻訳聖書に、この注文をつけては聖書の信用に関わるので、ぜひとも2016年の新しい改訳に期待を持っていただきたいのですが、多くの聖書の翻訳はこの生贄によってではなくて信仰によってというふうに、翻訳をしています。で文法的にはどっちとも取れる、いわゆる語順なんですけれども、私はどうも流れから言うと信仰によってというふうに解釈したいと思っております。でいずれにしろ、その信仰によって彼は神の前に受け入れられるところの捧げ物をした、それが証明をせられたということであります。その信仰によって今もなお語っている。でこのアベルの信仰とは何かと言いますならば、ここで難しい言葉で恐縮ですけれども、贖いを求める信仰ということです。これはもうどんなに優しく日本語にしてもしようがありませんので、どうぞ教会に久しぶりにいらっしゃった方、初めての方ももう覚えてしまってください。贖い というのはあまり使いません、日常生活で。あなた洋服上がってきましたか。昔の人は言ったんですけども、今は言いません。洋服を買ってきましたか。買うということですけれども、これは買い戻すという言葉であります。買い戻す、自分の所有物であったものが、何かの理由で他の人に売られてしまったけれども、それを代価を払って買い戻すのを贖いという言葉を使っています。あるいは身代わりの代価を払ってそれを買い戻す、これを贖いと言っています。で、このアベルが贖いを求める信仰を表したということは何かと言いますならば、そのかわいい羊を犠牲にして捧げたということであります。つまり砕いて言いますと、彼は清い神様の前に罪深い人間がそのまんまの姿で俺はいるぞと言って近寄るには恐れ多い、こういう感覚、皆さんまたお分かりでしょうか。もし私たちが例えば一国の総理大臣なり、あるいは大統領なりに会わなきゃいけないという時に、皆さんどうですか。まあ大統領はね、気さくな人だから、まあジーパンでも T シャツでもいいんじゃないのというふうに行く人は割合少ないと思います。いかがですか。ちょっとこのところ傷があって破れているけども、まあ欧米に見てもらえたらこっちの方になるべく隠していこうなんていう人はいないと思います。やっぱり一国の総理大臣なり大統領なりにお会いするっていう時には、なるべくならば一番いい服装で、そしてこの辺にゴミがついていたりなんかしたら払って出ると思います。それ以上のお方が清い、私たちを創造し、私たちに愛し、私たちに清き生活を期待しているところの神の前に出るという態度です。アベルはその時に、自分は神の前に出るにはふさわしくない罪人だということを考えたんですね。ですからそのまんまの姿では出ることができない、清い神の前に出るには私はもう打たれて死んでしまわなければならないくらい汚れたものだ、私の身代わりとしてこの子羊に死んでもらおう、その血を携えていこう、そこがこの彼が捧げた捧げ物の中に含まれていた彼の気持ちだったのです。どうして彼がそういうアイデアを持つことができたんだろうか、誰が教えたんだろうか。多くの聖書の学者たちは、そのお父さん、アダムとエバが罪を犯した時に、自分たちが裸でいるということが恥ずかしいということを思った時に、神がある動物を殺してその毛衣を彼らに与えた、そのことによってその贖い、あるいは生贄という思想を得たのではないかと説明しています。いずれにいたしましても、清い神の前に出るにふさわしくないものが何らかの身代わりを必要としているという恐れ多い気持ちを持って彼は出ていった。それに反してカインの方は、自分がよくやった、これだけの実績を上げたぞ、もう一生懸命汗水垂らして働いた、かぼちゃが取れた、トマトが取れた、じゃがいもが取れた、それ自体は悪いことではありません。私たちも一生懸命に汗水垂らして働かなければなりませんけれども、彼の心にあった奥底には、自分はこれだけやれるぞ、俺は人生の成功者だ、俺は頑張りの人間だ、神を私の成功をご覧くださいませという気持ちが彼の奥底に潜んでいたわけであります。 ですから彼がそのプレゼント供え物はいけないよって言われた時に、はあ、そうですか、そういえばどこがいけなかったんでしょうか、神様教えてくださいませんかというへりくだりはなかったんです。受け入れられた時になんだっつってですね、そして彼はもう地面を踏み鳴らすような態度で、受け入れないあんたの方が悪い、だんだんだんだんと態度がエスカレートしていくわけです。最初に神に感謝を捧げるために彼らはやってきたのに、受け入れられない時にふてくされる、むくれる、その心の中には感謝の気持ちがなかったことを表してませんか。時々私たちも感謝をしてプレゼントして受け入れられないとね、ふてくされてしまうことあるかもしれません。この間ある方が、私が電車に乗ってると多くの人が譲ってくれるので、発奮して私はまだ若いんだ、それで、私の方がまず先に立ってるんですよ。若い人きっと一日のお仕事でお疲れでしょう、私がさっと立ってね、若い人にどうぞ、そういうお証しを祈祷会でしてくださった方があります。楽しいですよ、祈祷会というのはそういうお証しがあるんです。その時に、何人かの方は本当に素直にありがとうって言って、ね、若い人でも座る人がいる。でも中にはいや結構です、席が空いたままずっと次の駅まで行くというようなこともおっしゃっておられました。まあその方はね、断られても別にむくれない良いお証しをしてくださった。でも時々私たちにはこれだけ親切にしてあげたのにありがとうの一つも言えないのかね、むしろ逆に怒ってしまう。それじゃあ感謝のプレゼントは一体何だろうってことになってしまいません。アベルはそこにおいて自己の義、自己中心、誇り、そうしたものをそのスピリットに持っていたわけであります。そこが違いであった。そしてそのアベルは残念ながらこのカインの自己中心的な、そしてそれは怒り、嫉妬、殺意というものに至るセルフィッシュネスというものにとらわれていた彼によって殺されてしまうわけですけれども、このヘブルの記者は彼は死んだけれども信仰によって今なお語っているというアベルのメッセージを捉えているのであります。で、彼は命は取られたけれども信仰によって生きるということの素晴らしさを彼は今なお残りの生き残っている人たちにメッセージとして語っている。一体何を語っているのだろうか。第一に、肉体の存在は終わりであるけれども永遠の命は続いているんだよということが彼のメッセージであります。彼はそこの命が終わってしまったのではない。私たちはこうして、今このリストは私は数えましたら、196人、平均してみましたら1年に 6.5 人の方が私たちのメンバーから昇天をしておられるわけですけれども、これらの方々はそこで2005年2007年、全てが終わってしまったわけではない。命が続いている。それからもう一つのメッセージは、確かにアベルの生涯は短かったかもしれない、非業の死を遂げた悲しい結末であったかもしれない、しかし後の世においては慰めと憩いと喜びに満ちている、それが彼が語ろうとしているメッセージだったと思います。もう一つは、神の前に受け入れられるのはへり下った魂であるということ。特に先ほど贖いという説明をしましたけれども、神の特別な犠牲、身代わりというものがなければ神に受け入れられないほど私たちは罪深いものなんだというへり下った自覚、それがアベルが物語っているメッセージであります。今日私たちは この私たちの先輩方のことを考えながら、集まってまいりました。声なき声に耳を傾けたいと思います。彼らはもし口があったならば何と語っていることでしょうか。これは推測の域を出ませんけれども、おそらく私は彼らの共通的なメッセージとしてアベルと重なっていますけれども、二つ三つのことを捉えることができると思います。一つは、天国って素晴らしいところです。先ほど二つ天国の歌を歌いました。麗しき国よ、親和しき家よ。これは彼らが残していったメッセージではないかと思います。10年ほどの前に召されたある方が、私たちのメンバー、病院で看護してくださるお医者さん、看護師さんたちに、もう会うたんびに、天国って素晴らしいところですよ、あなたたちもいらっしゃい。で、看護婦さんたちはね、お医者さんたちびっくりしちゃって、いや、まだ早いです。結構です。っていう反応したそうですが、彼女の言いたいのはそういう意味じゃないんです。ね、早く死ねという意味で、天国って素晴らしいところ、あなたたちもいらっしゃいというんじゃなくて、あなたたちも行けるような備えをしなさいよという意味で、彼女は、自分をケアしてくださるところのお医者さん、看護婦さんたちに、いつでもそのことを笑顔を持って語ったそうです。本当に素晴らしい証だと思います。おそらく彼女は今天国で同じメッセージを私たちに語っていると思います。天国って素晴らしいところですよ。確かに地上においてはさまざまな課題があり、貧しさがあり、弱さがあり、あるいはドロドロとしたところと人間関係があり、いろんな難しさがあるでしょうけれども、天において主は私たちの目の涙をことごとく拭い去ってくださる場所が天国であると聖書は記しています。それから2番目に、信仰を持って走り抜いた生涯の幸い。確かに地上における課題というものは多かったかもしれません。全ての人がお金も不自由なく健康であって、周りの人たちからも愛されていて、何の不自由もないという環境で人生を送り通したとは限りません。いろいろな戦い、課題、悲しみ、涙というものを通りなさったことでしょうけれども、彼らはその中において主を信ずることによって受ける幸い、それらを経験しながら、主を、キリストを受け入れ、それに従う生涯は本当に素晴らしいですよということをメッセージとして残していったんじゃないでしょうか。そうでなければご遺族の方今日いらっしゃらないと思います。私はキリストを信じて損したよ、ね、あんなことで騙された、もうあんな生涯送るべきじゃなかったと思って、辛い生涯送っていったら誰も思い出そうとしていらっしゃらないと思います。輝いた生涯を送られた、そのことのゆえに皆さんはここにいらっしゃるのではないでしょうか。ダビデという人がおりますが、彼は詩編の16編においてこういう告白をしています。私の幸いはあなたの他にはありません。私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。あなたは私の魂を黄泉に捨て置かず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。という告白をしています。これはダビデという人が、順風満帆な生活を送ったからではないんです。彼は17、18歳からものすごく苦労した人物です。王様から妬まれ、命をつけ狙われ、外国にさまよい、本当に苦労しましたけれども、その苦労の中にあって、自分は最終的には王様になるんですけども、王様になったから幸いだった、 お金持ちになったから幸いだったというんではなくて、私の幸いはあなたにあります。神との交わりが生ける関係が幸いだったと彼は告白しています。最後にパワーポイントにはないんですけれども、贖いに対する信仰を付け加えたいと思います。彼らがもし口があって語るとするならば、私たちは確かに誰も共通して立派な人間はいなかった、欠点のない人間はいなかった、むしろ逆に弱さ、罪深さ、あるいは怒りっぽさ、いろんなものを携えた人間であったかもしれない。けれどもというよりも、それだからこそ私たちの身代わりとなって死に、私たちの救いを成し遂げてくださったキリストにすがって、その信仰のゆえに私は生きておることができた。そして今やその信仰のゆえに天国に安らかに住まうことができる。皆さんもどうぞその信仰をしっかりと捉えてくださいよ、ということがメッセージではなかったかと思います。ここである方の遺言を紹介したいと思います。このある方っていうのは、今から102年前、相当昔ですね、あの三浦綾子さんの小説の塩刈峠のモデルになった鉄道員の長尾正夫さんという方です。連結器が外れて脱線事故を防ごうと身を投げて、その多くの乗客の命を救った方です。私は去年その顕彰碑、殉職碑というのを塩刈峠に訪れまして、非常に大きな印象を与えられました。彼はいつでもポケットに遺書を携えていた。でそのことから誤解をされてですね、彼は自分を自己顕示のために命を捨てたんじゃないかとまで、世の中の人っていうのは誤解する、意地悪く考えようとする人は天才的に意地悪いなということを思います。そういうふうに意地悪く考える人もいるんだな。でもよく調べてみると、彼は毎年遺書を更新していたそうです。新年になると、今年自分は死ぬかもしれない、いつ死んでも構わない、彼は遺書を書き改めていたそうです、新年にはね。でその彼が持っていた一番新しい遺書の一文にこう書いてあった、これは文語ですからその通り読みます。世が滞在、世、昔の人はね、自分のことよって言った、世が滞在はイエス機微にあがなわれたり、処刑しよ、世の罪の大小となく全てを許されんこと、世は処刑しが世の永眠によりて天父かっこ神に近づき、感謝の真偽を味わわれんことを祈る。そしてその遺言の中に、葬式は簡素にしてくれ、いろんなことが書いてありますが、最後には苦楽生死等しく感謝、苦も楽も生きるも死ぬも等しく感謝、世は感謝して全てを神に捧ぐと締めくくっています。素晴らしい遺言だったと思います。私たちはこうしたスピリットを亡くなった数百名の方々からメッセージとして今日聞いているように思います。締めくくりに、皆さんは亡くなった方々のどういう語りかけを聞こうとして今日集われたでしょうか。そのことを少し想像力を巡らして考えてください。そして考えるだけではなくて、そのメッセージに応えるような生き方をさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。彼は死んだけれども信仰によって今もなお語って ています。愛する天の父なる神様、今日は私たちの教会にかつて連なり良き信仰の交わりをいただきました多くの方々の思い出を携えてこの場所に参りました。彼らが共通して贖いの信仰を持って天に召されたことを私たちは知っております。そのメッセージを私たちがしっかりと捉え、そしてカインのようではなくアベルのような生き方をするものとさせてください。私たちもいつやがてその天に召される時が参りますが、私たちの生き様が次の世代にどのように語り継がれるか、どうか今の生き方をもう一度真剣に深刻にまたへり下って顧み、そして神の語りかけに応答しながら人生を送らせてください。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。